こんにちは。白金工業 .fm はデータサイエンスや AI 界隈の話題を中心に株式会社ブレインパッドのデータサイエンティスト有志メンバーが熱いと感じていることを自由に話すポッドキャスト番組です。今回はブレインパッドの吉田と同じく同僚のデータサイエンティストの二ノ平さんと、モンテトリ株式会社の松村さんをお招きしてデータサイエンス系の勉強会開催することについて話していきたいと思います。では、初めて、お二人とも初めてなので、簡単に自己紹介を二ノ平さんからお願いできますか。
はい、二ノ平と申します。2018年新卒で、今2年目です。携わってた案件として、強化学習とか、なんかディープラーニング系の案件をよくやってます。で、最近、強化学習の本を書いたので、ぜひぜひよろしければ、聞いてる方、買ってください。
会社の人たちを書いたやつですか？
そうですね。会社の人5人ぐらいで、みんなで書いたやつで、自分5章書いたんで、5章の質問だけは答えられるんで、よろしければ。はい。あと、勉強会の紹介もした方がいいですかね。
そうですね。一瞬だけじゃあ、タイトルとか。
はい。データゲートウェイトークというイベントを主催していまして、初心者向けの勉強会ということで立ち上げました。で、かれこれ結構人気をいただいておりまして、今度第4回もやりますっていう感じのイベントです。で、詳しくはまた後で話します。よろしくお願いします。
はい、それではこんにちは。モンテッドリー株式会社でデータサイエンティストとして働いている松村優也と言います。ツイッターも、優也松村っていう本名でやっていて、黒い猫、アイコンでよくやってます。う
んうん、よく見る、
よく見る。
ありがとうございます。で、オンテッドリーには去年の4月に新卒で入社しまして、レコメンデーションチームっていうチームの立ち上げに参画しました。で、業務としては、まあ、オンテッドリービジットっていうサービス内の、まあ、あらゆる、まあ、推薦っていうものに対して責任を持っておりまして、特にメインのランキングアルゴリズムの改善っていうところに注力してきていました。で、まあ、これまで運営に関わってきたコミュニティとしては、まあ、先ほど二ノ平さんからあったようなデータゲートウェイトークっていうところも一緒にやらせてもらっていて、あと去年の夏に会社の同期と一緒に始めたデータドリブンディベロッパーミートアップ、通称 D3M っていうのがあるんですけど、まあ、そちらを主にやってますと。あと、またその最近その M3 の西場さんとか、アビジャの服部さんあたりが中心となって運営してます、マシンラーニングピッチっていうコミュニティがあるんですけど、まあその中でイベントの運営にも携わったりとしてきていましたと。そんな感じですか。よろしくお願いします。
運営に参加されてるんですね。
そうですね。あの中のいくつかの分科会というか、まあなんかちょっとテーマを絞ったものに関して、たまに運営をやったりしてますね。
そうですね。ちなみに、松村さんは、自分が、運営を言い出しっぺでやってる白金工業ミートアップですね、はい。それにも何回か来ていただいていて。
そうです、はい。
はい。で、それ来ていただいてるのは、会社も近いっていうのが、そうですね。共通点は、ブレインパッドとウォンテッドリー社の共通点は白金台にあるっていう。他になんか会社ってあるんでしたっけ、白金に。
ああ、高輪の方にでも安倍じゃ
ん。あ、そうですね。高輪まで行くと、一つ隣駅かな。一つ。
一つですね。
うんうん、けどまあ、この辺では、なんで IT 系の会社は多分、
そうです。
二つですかね。まあ、外でなんか、IT っぽい、エンジニアっぽい人見たら、ウォンテッドリーみ
たいな。そうですね、僕ら逆にブレインパッドとしてやると思
って。そうですね、ご飯食べる場所があんましないんで。
そうですね、プラチナ通りでご飯食べてたら結構ウォンテッドリーの方に会います
から、ね。エンジニアの人は割と雰囲気でわかるから、
そうか、見てると。
という感じで、まあそういう普段からいろいろ交流もさせていただいている松村さんを初めて、
そう、
社外ゲスト初めてですね。そういえば、
あ、そう
なんですね。そうなんです。で、お招きしてやっていきたいと思います。で、お二人とも二ノ平さんはデータゲートウェイトークで、松村さんはまあ D3M ですかねのそれぞれまあメインでいろいろ僕もそういう勉強会の一応ホストみたいなことをしてるので、なんか二人にも質問とかをしていけたらなと思っています。
はい。
じゃあもう少しだけデータゲートウェイトークの方、なんかもう少し説明ってありますか？
そうですね。なんか経緯とか話した方がいいんですかね。なんかどういうふうに立ち上がってきたかを。
趣旨とか、あとまあターゲットの人、さっきまあ簡単に、
はい。
その、初心者向けの LT のっていう話でしたけど、
はい、
もう少しだけ説明してもらえれば。
はい、そうですね。最初に経緯を話したいと思いまして、なんでじゃあこの勉強会立ち上げたかっていうことですね。結構データサイエンス界隈って勉強会いっぱいあるじゃないですか。もう、今データサイエンティストがいっぱい増えてて、
うんうん。
で、そこで登壇してる人ってめちゃくちゃ強いな って、個人的に思って、
うん。まあそうですね。
強い人ばっか喋ってるじゃないですか。うん、でも、なんかうちらって喋りたいじゃないですか、やっぱり。職業柄。ってなると、あ、喋りたい人の需要があるんだろうな、と思いまして、うん、あの表に出てこない人たちの、
うん。
で、その人たちをなんか救済するコミュニティを作りたいなと、ツイッターでつぶやいたら、あの、伸びてしまいまして、あれやらないといかんってことになっちゃって、で、立ち上げたのがデータゲートウェイトークっていう。うんイベントになります。
なんか、初心者向けの、
はい、
勉強会をするのどうですかっていうのが結構ファボられた。
そうですね。当時、フォロワー200人ぐらいしかいなかったんですけど、なんか、100いいねとかついて、なんか2万ビューとかいっちゃって、あれ、やばい、やらないといかんってなって、で、松村くんにちょうど相談して、で、一緒に手伝ってもらって立ち上げたっていうことになります。で、ちなみに名前の由来なんですけど、このゲートウェイって何なんだって話なんですけど、うん、あの、登竜門ってゲートウェイトゥーサクセスというらしく、
うん、
なので、あの、登竜門ポスターでゲートウェイっていう名前で、うんうん、それ松村くんがちなみに命名したんですよ。すごいです。かっこいいですよね。で、
ディジートーク。
ディジートーク。ディジートーク。
ランチを食べ
ながら。そうですね。白金台でランチを食べながら。
今、だいたい何回ぐらいしてて、開催頻度とかもどれぐらい？
そうですね。3ヶ月に1回ぐらいやってまして、
あ、そうなんですね。
だいたい50人の定員で今100人ぐらいの応募が来るぐらいのイベントになっています。
倍率2倍。
はい。で、結構特徴として、やっぱ初心者向けの勉強会といって、初めての人だけ話すと、やっぱレベルが下がってしまうので、本当に初めての人だけ喋らせると何が起こるか分からなくなってしまうので。
まあそうですね。ちょっと、やり方とか難しいとかありますもんね。初めて喋るときは、は
い。ということで、初心者向けにためになる話として、先輩枠っていうのを作ってまして、まあ、あれですね、ターゲットとしてはツイッターの有名人を呼んで、キャリアの話をしてもらうっていうのをコンセプトにやってます。で、実際吉田さんにもこの前お話いただきまして。
そうですね、そういえば。有名人とかではないんですが、あれは自分も一応受託分析データサイエンティストとしての話みたいなのをさせてもらって、ちなみにあれは別にその、先輩の権限を使って無理やり喋ったわけ
ではないです。
一応オファーをもらって、
そうですよ。
そうそう、あれ当日もその説明をしようかなって思ったんですけど、緊張して忘れて
あれですね、あれ資料公開されてるので、ぜひぜひって感じですよね。
あ、ぜひ、そうですね、見てほしいですね。うん、
まあそんな勉強会をデータゲートウェイトークっていうのをやってます。
うん、ありがとうございます。はい、そしたら、D3M の方も。
そうですね、じゃあ、はい、簡単に。で、僕は、はい、D3M っていうコミュニティを運営してるんですけども、そちらはあまりその初心者向けみたいなそういうレベル感のターゲットを絞るというよりも、結構幅広い、そのデータサイエンティストだけに絞らずにもっと幅広い分野をターゲットしようとしてやってますと。うん、で、まあ、どんぐらい幅広くっていうと、すごい抽象的で、サービスをより良いものにするために日々データと格闘しているすべての人のためのコミュニティ。
でかいですね。
すごいでかくて、まあ僕らのようなデータサイエンティストであったり、機械学習エンジニアであったり、まあグロースエンジニアと言われるような人々ももちろん含まれるんですけど、まあその他にも、例えばマーケターの方であったりとか、まあデータを駆使して営業しているセールスの方とか、まあそういう方にもまあ来ていただきたい、そういう会も作っていきたい、みたいな風で考えていまして、まあ実際今のところ結構なんか基盤だけに絞った会であったりとか、まあデータ分析の会であったりとか、それこそ吉田さんにも登壇していただいたことがあるんですけども
、そうですね。1年ぐらい前ですかね。
そうですね。自宅分析界隈の方であったりとか、あとなんか論文読み会みたいな小さいやつやったりみたいな。
うん。
まあいろいろと適当に毎回やってるって感じですね。
うん。
そんな感じのトークテーマとしてもそうですね。検索システムについてとか、推薦システムの話であったりとか、まあ AB テストの話してもらったりとか、まあそう結構幅広いテーマでやっているっていう感じです。
毎回コンセプト絞ってるんですか？
で、実はそんな頑張って絞ろうとはしておらず。う
ん、なんかそんな感じ。
そうですね。一人目、基本的になんか二人、20分ぐらいロングトークをしてもらってるんですけど、一人目が決まったら、その方に合わせてなんとなくもう一人も決めるみたいな感じではやってるんですけど、
うん
うん、そんな絞ってやってる風ではないですね。
うん、今、6回目までされてるんですね。
そうですね。6回やってますね。
なるほど。
一応頻度としては2ヶ月、3ヶ月おきぐらいを目指してやっていて、直近ちょっとだけサボっちゃってるんですけど、まあそんぐらいの感じで6回続けてきてるっていう状況ですね。
なるほど。ありがとうございます。まあ、3人はそれぞれそういう雰囲気の、あ、白金工業
の紹介を。
ミートアップはですね、1回目のポッドキャストとかでも軽く喋ったことがあるんですけど、一応趣旨としては、我々のブレインパッドの会社が B2B のデータ分析の受託の仕事をしていて、 で、まあ、その仕事をしてると、割と、こういう分析をしてますとか、こういう業界で仕事をしてますみたいなのが、やっぱり、守秘義務の問題で言えないんですよね。そしたら、割と、発表する内容って、論文読み会とか、まあ、こういう論文実装してみたとか、になって、言いがちで、割とこの事業会社の人が自分はシステムの中のなんかレコメンデーションのこういうところを具体的にこうアップしてユーザーがこれぐらい増えたのに貢献したぜみたいな、ああいうちょっと楽しいかっこいい話はできないんですよ。で、できないのでずっとそういう社外発表をする人っていうのが割と社内にいなくて、これまで。で、ただ、やっぱり技術の会社としては、勉強会を運用したりとか、もしくはその社員の人に積極的に外で発表してきて、まあ、個人のためにも、キャリアのためにも、あと会社の宣伝一部のためにもっていうので、あったらいいなって、あったんですけど、ずっとなかったやつを、じゃあまあ、それやりましょうかっていうのが一番初めのきっかけですね。まあ、社外勉強会やろうよ、やっぱ、うちの会社もっていうので始まりました。なんで、うちも基本的にはあんまりノンジャンルでやってて、だいたい毎回3人ずつぐらいに20分枠で登壇してもらってるんですけど、絶対のルールは3人のうちに1人だけ、ブレインパッドの関係者を絶対に入れるっていうルールだけを入れて、毎回ゲストの人を呼んでやってますね。
なるほど。
うん。それはまあ、主には社員の人に聞いて、スラックとかで聞いて、なんかどういう人の話聞きたいですかとか、特にツイッターのこの人呼びたいみたいなのがありますか、ね、この勉強会にかこつけて、ちょっとVIPな人を呼びましょうみたいな感じで。
結構自分わがまま言ってますからね。吉田さんの隣で。この人お願いします、
うん。やっぱりなんか言ってくれる方がありがたいですね。うん、ということをやってますね。そんな3つの勉強会ですね。なんかちなみにですね、ちょっと話変わるんですけど、自分が、半年ぐらい前かな、に、知り合いの人に ラジオ番組でコミュニティについて喋ってくださいっていうのをオファーをもらって一回ラジオに出たことがあるんですけど、それはコミュニティっていうのはもう本当に世に言ういろんな広い意味のコミュニティについてっていうすごい漠然としたラジオだったんですけど、その中でも特にその技術者勉強会っていうものをやって頑張ってるからちょっと吉田喋ってみないって言われて出たんですが、その場で聞いてちょっと面白かったのは、IT の人たちはなんであんなに勉強会をしてるんですかって言われたんですね。で、確かにそれは言われてみると、その他の業界っておそらくそれほどその同業種の人が定期的に集まってボリューム3とかボリューム4みたいな感じで定期的に勉強会やってないんですよね。しかも参加は無料だしみたいな、登壇者の人たちは自分のツイッターアカウントでたくさん宣伝してみたいな、あの雰囲気はなんかどうやってあんなことになってるのかみたいな、不可解だみたいな。
不可解。
そう、質問をもらって、それは確かにこの業界独特なんだなって改めて思ったんですよね。割と我々は普通に勉強会行ったりとか、もしくは一部の人たちは主催をしたりとか、運営を手伝ったりしてますけど、確かに他業種から見れば、変な、不思議な、そのモチベーションは何なんですかって言われて、そうだな、みたいな。割と、いや、楽しいから、みたいな
感じではあるんですけど。他業界ですと、学会とかになっちゃいますもんね。そういうので
した。そうですね。あと、本当に企業主催、みたいな感じで、思いっきりこう、採用が目的、みたいな感じ。その、有志で作ったボトムアップ的な勉強会みたいなのは、まあ、あんまりないのかなっていう印象はありますね。
確かに。
うん。なんで、なんか、これは勝手なあれですけど、割とこういう、勉強会をやるモチベーションとか、やり方とか、そういう話を、こう、世に置いとく、ポッドキャストの形でも置いとくっていうのは、割と他の業界の人にとって、あ、そういう雰囲気とかモチベーションでやってるんだっていう意味で、なんかいいのかなと思って、なんで、まあ今日は、自分のことも含めてですけど、お二人にもその勉強会やってるモチベーションとか、まあ普段気をつけてることとか、ちょっと質問をしたいなと思ってます。
なるほどです。
うんうん。っていう感じですね。そしたら、どうしますかね。なぜその勉強会してるんですかっていう一番ディープなところから、まあ漠然としてるんですけど、ちょっと聞いてみようかなと思います。まあ自分はなので、もともとそういう、いや、会社も勉強会するべきでしょっていう勝手な思いがあって、まあ、会社の名前とかお金とかを、借りつつ、この白金ミートアップをやってるっていう感じですね。あともともとやっぱし自分はそういう、 人で集まってお祭りみたいになんかやろうとか、近い仕事をしてる人同士で集まって、こう仕事の話するのが好きなんですよね。
うん、
飲み会とか行っても、その雑多な雑談よりも、割とこう仕事の話するのが自分は好きなタイプで、なんで、まあ勉強会でそういう話するのはすごい好きだから、自分の好きなのと会社もまあそういうのをやる人いたらいいねっていうのでマッチしてやってるっていうのが、まあやってる理由ですかね。うん。で言うと、二人の会は完全に企業とは切り離されて、本当の意味で有志、自主的にやってるっていう会で言うと、
う
ん、まあなんか、なんでそういうことをし始めたのかって、どうですかね。
自分からじゃあ、うん、いや、多分吉田さんと全くおっしゃってることが一緒で、やっぱ仕事好きなんですよね。データ分析って面白いなって思ってまして、うん、で、そのデータ分析の話をするのがすごい好きで、で、その人たち同士で集まるって絶対楽しいじゃんっていうのが、うん、まず根本的な。自分のモチベーションですね、
うん。
で、世間的なモチベとしては、先ほどお話ししたように、話したい人をいかに救っていくかっていうのを考えているってのが開催のモチベですね。
うん、
やっぱ人集まって話すのって楽しいですよね、データ分析って。
うん、
なんか、さっきの業界の話聞いてて思ったんですけど、データ分析やってる人って、データ分析めちゃくちゃ好きじゃないですか。多分これも他の業界からは理解できないのかなと思うところが。
そうですね。まあ、好きと言って、やってる人たちを見る機会は結構ですかね。ツイッターとかもあって、
うん。ツイッターでプライベートであんなに仕事の話してるコミュニティないと思いますよ、うん、本当に。
あと常にネタがありますもんね。
ですね。
まあそれはその新しい論文がすげえっていう話であったりとか、最近だとオート ML、VS データサイエンティスト不要論みたいな。
最近話題。
常にネタがあるから、うん、まあみんな何かしら話してたりとか、うん、やっぱしそのツイッター上でそういう話題が盛り上がってたら、うん、これについて、誰かイベントしろよみたいな声が上がり始めてて、うん、まあ多分あれも開催誰かがするんだろうなって感じですけど、
うん、そういう人たち同士で話すのってやっぱ楽しいですよね、うん、なんか同じ方向を向いてて、うん、みんな同じ話してるからすごい話が合うというか、うん、意識が合うっていうか育ちが一緒みたいな感じで地元の話をしてるみたいな感じであれ見たみたいな感じで。
マッチューの人たち。
あのお店できたの行ったみたいな感じで。オート ML やったみたいな感じで。
確かにな。そういう雰囲気はありますね。
確かに。
うん。
のが、やっぱ、すごい楽しいですし、それモチベで運営してるという背景はありますね、うん、自分は、
うん。うん。いろんな会社の人たちと運営、支えてますよね。
うん、そうですね。あと、なんかすごい裏の裏テーマなんですけど、その、スポンサーしていただいてる企業に人が入ってくれたらいいなってのが、実はちょっと思ってたりしてて。なんか、例えば次レコチョクさんでやるんですね、
うんうん。
で、レコチョクさんって実はデータ分析めっちゃやってますとか、世間の方は知らないじゃないですか。で、そういうのをなんか発信できる場所になって、で、
うん、
あそこデータ分析やってるじゃんとかで人が入ってくれたりサービス使ってくれたらなんか世の中面白いなっていうのは裏の裏テーマで思ってたりはしてます、う
ん、ちなみにあのデータゲートウェイトークでは、
はい、
運営には参加費無料で、
はい、
でお金もまあ中の運営の人たち自体は未然にを切ってない、
もう1円も切ってないです。
そうですよね。その提供、うん、会場提供して、はいもらう会社であったりに飲食費とか場所代を出してもらって
ですね。はい。
まあ、そこが多分そもそも結構。
確かに。特殊
な。特殊じゃないですよね。
交渉するときに最初にもう飲食費5万円から10万あればできるじゃないですか。
うんうん、
ぶっちゃけ3万円ぐらいでもまあ発泡酒とか置けばできるしみたいな感じじゃないですか。うん、なので、5万円の懇親会費を出してくださいっていう前提のもとで場所の交渉をまず始めます。うんうん、
いや本当に多分お酒とか買わなかったら、
うん、もっと安いですよね。
そうですね。
個人的には最近勉強会にお酒も置かなくていいんじゃないですか。すごい自分自身もほぼほぼもうお酒飲まなくなっちゃったし、はい、なんかお酒 あるから嫌っていう声をツイッターでチラチラ見るようになって、
ありますね。
そうです。それは最近の時代の流れもあると思うんですけど、まあ確かにある意味はそんなにないかなっていう気も。してきたりしますね。
ないから、いや、あんまなさそうですもんね。
うん、まあ、なかったらなかったでって感じですからね、まあ。うん。
コーラで全然楽しいですからね。うん、データ分析の話さえあれば。
ちょっと話変わっちゃうんですけど、はい、なんか自分も、イベント開いたら、会場オープンしたら、うん、受付の段階から一応お酒をもう出してるんですよ。
う
ん、
そうですね。
で、それは、お酒があった方が、会話が、こう、しやすくなるかなっていう。みんな、まあ、ちょっとほろ酔いぐらいになった方が、うん、とか、質問、する場が和む。まあ、あんまりこう、シーンと静まり返ってないくて、みんながこう、ざわざわ雑談してるぐらいの雰囲気になったらいいなと思って置いてるんですが、見てる感じ、なかってもそんなに変わらんじゃないかなって最近は思ってきてる。
はいはいはい。
うん、
まあ、確かにそうですね。やっぱテーマが自分たちの専門というか好きでやってることであるので、うんうん、そんなにお酒の力足りなくてもいいのかもしれないなとは。
まあ、そもそもそうですね。うん。なんか、お酒を置く代わりに、普段買わないちょっといいジュースとか、うん、すごい昔懐かしのラムネとか置いてる方がみんな楽しくないですかって。
盛り上がるかもしれないです
ね。うわ、めっちゃ久しぶりにこれ飲んだわ、みたいな感じのとかあったらいいかなと思って。
でも、お酒好きな人的には、あれですね、あった方がちょっと嬉しいかもっていうのは。
まあ、そうですね。
プラスで、はい、うん、嬉しいとか、かもしれない。
たくさんはいらないですよね。そうですね。本当に。
まあ、飲む人にちょっと置いとけばいいかなぐらいの風な。
うん。うん、
まあ、ちょっと話し出せ
てましたけ
ど。D3M とか、まあ、他の運営されてる勉強会とかもそうですけど。
そうですね。うん、で、僕で言うと確かにその楽しい、自分の専門分野か、うん、まあ、仕事4分野について話をするの楽しいっていう話とか、まあ、機会提供、
うん、
LT とかいう場を設けて、まあ、世の中にいろんなものを発信する場を提供しようっていう気持ちもあるんですけど、あんまり言い方も良くないかもしれないんですけど、正直、最初自分のためにやってるなっていうところはあって、
わかる。
一番の僕のモチベーションは、この会運営したり、トークすることによって、自分自身の影響力、プレゼンスを上げることにゴールがあるなと思っていて、すべてはそのモチベーションから始まっていますね。もともとそうですね、最初のきっかけっていうのが、僕今会社で個人の登壇回数とかが個人目標に入っていたりして、それを達成しようと動いたりしてるんですね。
お、それは、会社から課されてる、その、ノルマ的なものでもあるんですか？それとも完全に自習目標？
自習目標ですね、うん。個人目標として、まあ、こういうものを置けば自分は成長できるでしょうねっていうのを、うん、まあ、クォーターごとに置いてるんですけど、
うん
うんうん、そこに自分では、そういうのを置いてやっています。で、
うんうん、
あった時に、僕は結構なんか、バリバリ機械学習、バリバリデータサイエンティストというよりも、もともと昔から情報検索の分野で研究をしていて、うん、その上で情報推薦システムのところにすごい興味が強くて、うん、今業務でもそこに注力してるんですね。
うん、
って時に、まあ今でこそなんか結構レベル感とかテーマもバラバラなコミュニティが結構あるんですけど、僕がなんか喋りたいと思ってた去年のまあ入社してすぐ、まあ1年半ぐらい前でやったら、あんまり個人、まあ新卒1年目とかがパッと LT できるようなコミュニティ少なかったかなと思っていて、うん、なおかつなんかその推薦システムっていうテーマで喋れるとこも少ないかなっていうところで、うん、まあ、正直悩んでたんですね、
うん
う
ん、
もうクォーターも終わっちゃうしどうしようかなみたいな、喋れねえなみたいなって時に、あ、じゃあ自分で作ろうっていうのが一番の
きっかけでした。何か作ろう精神ですね。エンジニアですね
ってとこだから、実際第1回っていうのを、まあ、LT 回って称して自分で推薦システムの話をするっていう回やったんですけど、まあ、そこでなんか自分の、まあ、やりたかったことは達成されてるかなと思っていて、うん、まあ、実際そこで喋れたっていうのと、まあ、そこでちょっとずつ、まあ、ツイッターとかでも活動してるうちに、まあ、松村優也っていう個人としてのプレゼンスも上がってきて、まあ、例えば実際こういう場に呼んでいただいたりとか、他の勉強会で、まあ、トークさせてもらったりとか、あるいはまあ、DM でなんか、ちょっとうちの会社面談来ませんかみたいなお誘いいただいたりとか、うん、まあ、そういう結果につながってるんで、まあ、うまいことやれてるかなっていうふうには思ってるって状況ですね。
とてもわかりますね。自分も、結局はそういうところに結びついてるなって思って、なんか勉強会運営してたら、さっき言ったラジオもそうですけど、呼んでもらったりとか、二人がやってるイベントにも、まあ、登壇どうですかって聞いてもらったりするので、そういう、一種の意思表明ですよね。うん、自分はそういうのを、やりたいですとか、好きですっていうような意思表明として、その、うん、そうですね。まあ、言葉というよりは行動で示す自分の趣向みたいなことで勉強会を運営してるっていうのはそうだと思いますし。
一回表に出るともう無限に出れますよね。
そうですね。一発目がやっぱしすごい緊張しますよね。
うんうん、
それなんか初め松村さんが勉強会をないなら作ろうって言ってやった時に、その集客とか困ったりとかはやっぱしあったんですか？は
いはいはい、そうですね。正直まあ入社して、まあ、 半年も経たないぐらいで開催して、別に僕個人のプレゼンスはほぼなくて、とこでツイッターのフォロワーとかもほとんど別に大学の友達みたいな感じだった時点やったんで、すごく不安やったんですけど、ここはなんかいい意味でも悪い意味でも僕新卒っていうラベルをうまいこと使ったかなと思っていて、新卒のデータサイエンティストがこういうコミット自分で企画してやりますっていうので、ちょっと拡散をするような流れに持っていって、無事なんとか集客できたって感じでしたね。
最初の一発目って難しいですよね。
そうですね。やっぱ勝手が分からなくて本当に人が集まるんだろうか。
これもう本当に作るとき自体も、誰かにこう入れ知恵をしてもらったとかではなく、割と自分の直感とか、フィーリングでやってる。
そうですね。やっぱその時は同期と二人でやっていて、ただまあ一応似たような規模のコミュニティとか、個人でやってる、まあ他のプログラミング言語のコミュニティとかの、イベントページとか参考にしながらは作りましたけど、まあ基本的に、えいやって、始めた感じです。
すごいな。自分の場合は、もともと、知り合いの方々がされていたデータアナリストミートアップっていう会に、自分は、その、一番初めの経験としては、そこの運営の手伝いをやりますって言って参加したんですね。
なるほど。
だから、勝手はそこで分かったんですよ。なるほど。これぐらいの募集人数で、お金もまあこれぐらいかかって、実際に開催したら、みんなはこういうふうなことに興味があって、こういうふうに動くんだな、みたいなのが分かった上で、じゃあこれを白金ミートアップ、自社の会社の中でやろうってやったので、もう本当に、勝手は分かってて、かつ一発目から自分もそういう意味では、会社の名前をまあある程度使ってますね。これは有志、白金ミートアップは有志のイベントで、会社のオフィシャルのイベントではないんですが、まあそうは言っても、調べたらすぐにブレインパッドの人だとか、あ、会社もブレインパッドじゃんってわかるので、まあある程度その会社がサポートしてるんだろうなっていうのはわかって、で、ブレインパッドの人たちがたくさん参加するから面白いのかなっていう、そういう、まあ他人のふんどしを使ってるっていう感じで、なんで一発目から自分は割と、まあ人は来るでしょうって思ってたんですよね。データゲートウェイはでも一発目からすごい人来てたような。
と、あれはかなり戦略的にやってまして、まずイベント運営に詳しい松村くんを引き込むのがファーストミッションだったので。
入れ知恵役を。
そう、入れ知恵役。いや、すごかったですよ、あの入れ知恵は。入れ知恵は。最初は定員を少なめに見積もっとこうとか。なんか、店員割れは見栄えが悪いからとか、ああ、なるほどっていう感じだったりとか。
めっちゃ大切。
大切ですね。
あと、ツイッターの有名人を最初に登壇してもらってリツイートで伸ばすとか。最初、初回、伊藤哲郎さんの。
そうですね。
の発表だったんですけど、まあ、あの、哲郎さんのツイッターが全てだと自分は思ってるので、本当に初回がバズったのは。
確かすごい起爆剤。
起爆剤でしたね。あれは。
いや、本当に、綺麗事ではないですけど、やっぱり、これは悪い意味ではなくて、無名の人たちがやっても、誰も来ないんですよね、現実は。
そうなん
ですよ。で、そこで、ある程度やっぱし、ネームバリューがある人に参加してもらう、もしくは自分みたいに、まあ、会社の名前をちょっと使わせてもらうみたいなところを思いつく。ですけど、あと、新卒ラベルとか、まあそういうカラー、何かしらのカラーとかラベルを打ち出して、人に興味を持ってもらえない限りは、そもそも運営、人が来ないんだったらもうやる意味もなくなっちゃうから、っていうので、まあそういうなんか、戦略もありますよね。
そうですね。
それはめっちゃわかりますね。
そうなんですよ。さっきもちょっとお話ししたんですけど、初心者向けの勉強会とは言いつつも、実はそこでちゃんと集客をカバーするっていうのを戦略的に、やってるのは事実ですね、本当に。
で、そこでちょっとVIPすぎる人を呼んだら、はい、カラーが変わっちゃう。
そうですね。
イベントの趣旨変わったりするので、さじ加減も難しい。
難しいですね。本当にじゃあ、50代とかのめちゃくちゃ有名な教授を呼ぶかと言われたら、それはまた違う気がしてたりしてるので、うん。
まあ、そこにつてがあったとしても、
はい、
うん、呼べたとしてもってことですよね。
のは確かに難しいですね。
うんうん、
とか、あと、あれですね、結構、話したいっていうオファーは逆オファーは来るんですけど、うん、結構来ません？話したいんですけどって。
いやー、まさに、多分、開催、喋りたいっていうニーズの方が全然多いんですよね。
そうですね。
勉強会の今開催されてる数より。うん、東京でさえこれなんで、
確かに。
もう少し、まあ、地方に行ったらちょっとわかんない。その数はわかんなくなりますけど、うん、でも東京でも全然足りないと思いますね。
うん、 あれですよね、その地方系の話題ですと、唐揚げさんが最近ピンポイントに名古屋で機械学習ってやってましたよね。
はいはいはいはい。
唐揚げさんは、このポッドキャストにリモートで喋ってほしい。そう
あれですよね、もう本当に名古屋っていう需要をピンポイントに抑えた勉強会で、うん、で、集客もいいなって見てて、あれは、いい、なんていうんですかね、需要に対してのマーケティングをやってるなってのは思いましたね、うん、自分は見てて。
いや、本当に勉強会の思想とかカラーみたいなのが実はすごい大切で、うん、とりあえずやりたいからやってみました。LT したい人みたいな詰め方では、割と誰やねんお前とか、何やねんこれみたいになって、一瞬は人が来るかもしれない。初回とかは来るかもしれないですけど、3回目、4回目は多分やばいですもんね。
そう
です
ね、続かなさそうですね。
やっぱし、勉強会通した表明なんですよね。こういうことを流行らせたいからとか、なんかこういう界隈で盛り上げたいからとかが大切なんだなって思いますけど、
確かに。
うん。そういう意味で言うと、自分は昔、もっと根本的に興味を持ったところって、島根に住んでたんですけど、島根って Ruby のコミュニティがあるんですよ。そう。あ、うん、ちょっとまたさらに話脱線しますけど、なんかコミュニティっていう言い方は個人的にあんまし好きじゃなくて、はい、というより、はいはい、コミュニティっておそらくもともと流行り始めたのってもっと10年ぐらい前ぐらいで、その自分の場合、まあ自分の体験の範囲内ですけど、島根にいた時にあの辺ってすごい仮想が進んでるんですね、うんうん、もう10年連続仮想率1位みたいな件なんですけど、うん、そこで、その、いる人たちの中でも、幸せに暮らすためにはどうすればいいかって、その、ビルを建てるとか、人を呼び込むっていうのではなく、現状のいる人たちの中で、幸せにする方法はどうするんだろうっていうところで、そのハードウェアの投資をするのではなくて、コミュニティ自体をデザインしようっていうソフトウェアを変えていこうっていう、当時2011年とかなんですけど、山崎亮さんっていう有名なコミュニティデザイナーの人が多分世間的にも有名になり始めた時で、そういう過疎に対してはコミュニティデザインっていう手法がいいんだみたいなのが結構人気だったと思うんですけど、当時は。なんで、コミュニティって自分はそっちだったんですよ。地方創生的なのところで、で、そこでやってると、島根県に住んでて、島根は Ruby の開発者の松本さんがいる土地で、Ruby の勉強会がすごい活発なんですけど、あそこは Ruby コミュニティっていうのがあるんですよ。うん、で、あれはマジでコミュニティで、
はいはいはい、
10年ぐらい島根県に1000人規模の毎年年に1回 Ruby カンファレンスっていうイベントをやってて、あそこは島根県は県としても Ruby で街づくりをするっていう、世界で唯一のプログラミング言語で街おこしをしよう。としてるところで、なんで年に1回のそのワールドカンファレンスだけじゃなくて、平常的に割と Ruby のそういうイベントをやってるんですよね。高専の子を呼んだりとか、県外から有名楽天の技術者を呼ぶみたいに、東京からもバンバン人を呼んでて、技術勉強会をしてて、であそこは本当の意味でコミュニティなんですよ。でそういうので自分はその地方創生のコミュニティとか、Ruby コミュニティみたいなのを見てきたので、その人が集まって、その業界をなんとかこう盛り上げていこうみたいなムーブメントはすごく賛成するし、自分もいつかやりたいなと思ってて、今これなんですけど、で、なんで、なんかあれがコミュニティなんで、自分の中では。
なるほど。
この今勉強会は、なんか勉強会コミュニティっていうのはなんかちょっと大げさだなって
思って
。毎回毎回、まあ、その時その時の旬な人とか、旬な話題をやって、まあ、100人ぐらい応募が来たとしても、単発単発でこう魅力があるものだから、そういう勉強会を続けてやってるっていう意味で、まあ別に厳密な言葉の定義をしたところで何もないんですけど、うん、っていう、何の話しようとして
るんですか？コミュニティとはって。
コミュニティとは。
なるほど、面白いですね。
うん、そうですね。島根のルビー、あれなんですね。産学連携とかもやってるんですね。
いや
ー、
すごいんですよ。大学に、松本さんが、マッツが来て、島根大学の学生に教えるんですけど、
はい、
地方のその技術者ってやっぱ少なくて、めちゃくちゃ。島根ほど Ruby コミュニティって言ってても、それほど人はいなくて、なんで、マッツが来て大学で授業してくれる時も、多分20人ぐらいしか学生来なくて。
贅沢な
東京でやったらとんでもないですよ。
とんでもない。ただで学生呼んでて、自分は、うわ、マッツだと思ったから写真とか撮ってもらったんで。
温度差が。
そうそう。
なんか、オフ会に近いんですかね？うちらのやってることってコミュニティなのか。何に近いんですかね、うん、
勉強会っていうよりは割と交流会が楽しみにしてる人たちもいますしね、
う
ん
うん、
ま
あ、そうでしょうね、自分の好きな話をしたいっていうモチベーションで、
うんうん、あとあれですよね、なんかあんまり話していいかわかんないですけど、結構あの転職活動を目的で来てる人とかいるじゃないですか、正直勉強会って、まあ、そうですね、でそこでなんかつながり作っとくみたいなとかも、なんか裏目的として来てる人たちは結構いるのかなって思ってたり、
うん、
それはなんかコミュニティでは確かにないなって今思いました。なんか、
うんうん、
それを発展させるってよりも、なんか自分のためっていうか。
まあそうですね。毎回毎回そういう、あの、楽しかったりとか、旨味があるイベントがあるっていうところなんで。うん。うん、まあでも、パイコンとかまで大きくなるとコミュニティだな、
あれはコミュニティですね。
はい、気はしますね。うん。
マシンラーニングピッチとかってあれはもうコミュニティなんですかね。
まあ、コミュニティっぽくなりつつあると思っていて、ね、まあ、大きなスラックがあって、うん、そこにいろんな業種、業界の人が集まってきて、その中でなんか、こういうのに今興味があるか、勉強会やろうかみたいな感じで、始まるんですよね。
うんうん
うん、ではまあそうです。この業界の機械学習がデータサイエンスに関わる人っていうのが、常時そこにいて、その中で勉強会とか行われている、
うん、
それをどんどん広げていく、うん、っていう意味でもちょっとコミュニティに近い概念なのかもなとは、
うん、
それって最初から狙ってたんですか、
あれはどうなんでしょうね、
コンセプトとして。
いや、これ今日ももう一つの個人的なテーマなんですけど、仮にそういうでかいコミュニティを自分は作りたいって思った時に、あのカリスマって必要なのかなって自分は思っていて、
はい、
マシンラーニングピッチのはなんか言い出しっぺの人たちが、ちょっと厳密に誰かは知らないんですけど、まあ、カグルの日本語コミュニティとかもそうですけど、この自分から見たら、やっぱり、何人かの、一人、二人、三人ぐらいの、とてもその界隈で有名な人たちが声を上げて、ここを城としてみんなで集まって、技術交換会するぞ、みたいなことをやったら、一気にバーって人が来て、そこはなんかコミュニティになっていく、たのかなと思ってて、今でっかいところって。そうすると、カリスマを置かないと、そういうでかいコミュニティってできないのかなと思ってて、で、ある程度多分でかくなったら、そういうカリスマの人が抜けても、勝手に回ると思うんですけど、多分、明記の時とかは、必要なんだろうなと思って。
そうですね。僕もさ、最近できてる、そういうコミュニティなり、勉強会なりを見てると、そういうふうに思うことはあって、やっぱ、興味誰でも簡単に、まあ、勉強会っていうのを作れる時代になって、うん、やっぱ単発で小さいやつってできたりしてるんですけど、うん、まあさっきの話でもあった通り、あんまり影響力がないとか有名じゃない方が単発でやっても、まあ色がつかずに、消えていくというか、その一回で終わっちゃうっていうのは多いと思っていて、う
ん。なんか魅力みたいなのが多分ちょっと見えにくかったりとか、薄れていっちゃったりするんですよね。
うん、その中で続いてるやつとしては、やっぱその色がついていたり、まあある程度影響力のある人が、ぐいぐいすごい力で引っ張っていって、まあ自走するまで、やる人がいるから続いてるんだろうなっていうのは感じていますね、
うん、そうなんですよね。
なんか一人のカリスマじゃなくてもいいと思うんですよね。なんか5人ぐらいカリスマがいてもいいと思うんですけど、個人的にはなんか引っ張ろうと、
それは、
うん、引っ張ろうとしてる、ただ自分もいないとダメだと思います、答えとしては、
うん、誰かずっと走り続けてる人がいないと、
う
ん、
そうですね、
特にその最初は、
うん、そうなんですよね。まあその人がカリスマかどうかは別だとしても、確かに一人なんか謎のモチベーションでずっと走ってる人がいないと本当に続かないんだなっていうのは思いますね、うん、こういうので。
白金工業もなんだかんだ吉田さんが引っ張ってるから成り立ってるっていうか、
自分が退職したらなくなる、
ね、なくなりますよね、後継者がいないから。
なんかそうならないように名前は汎用的なものにしたんですけどね、会社のものっぽい感じで、うん、ただなんかそういうので、うん、なくなったらなくなったで、自分は別にいいかなってある程度思ってて、そこをなんか、いや、これは10回、20回したやつなんだから、新卒が継ぐべきだとか、モチベーションがない人というか、そんなに、大変だなって思う人にやっぱし引き継ぐのは話がちょっと違うと思いますし、で、なくなったらなくなったで、やっぱり、それだけの価値だったんだなって個人的には思うんですよね。本当になくして、これはなくすデメリットの方がでかいってなったら、まあ何らかの形では残ったり続けたりすると思うので、なんでこのカリスマの話もそうですけど、カリスマ消えた時にコミュニティ持続をどうするのっていう話も割とこういろんな人で話すんですけど、まあ畳んでもいいんじゃないっていうのが多い意見かなと個人的には思ってますね。
あれですかね、今聞いてて思ったのが、バズるコミュニティと続くコミュニティって、そのカリスマに共感してくれる人がたくさんいるかどうかだと思ったんですよ。同じ考えを持ってる人いかに巻き込めるかみたいな。例えば T3M ですと、松村さんの同期が一緒にやってるわけじゃないですか。そこで共感を得てるっていう状況があった。で、ちゃんとコミュニティを走り続けさせるのかなと思いました。で、自分も、自分の、勉強会も松村くんとか同期の人たちとかがなんか賛同してくれたからなんか継続的に続いてて、そしたら極端な話自分が死んでも誰かが引き継いでくれるやろうとか思ってたり、
うん、
何なんですかね、なんか半分違う話かもしれないですけど、潰れたラーメン屋さんに常連の客が引き継ぐ話題あるじゃないですか。なんかそんな感じなのかなって、え、あのイベントなくなるの、いや俺めっちゃ好きだったのに、いやそのスープ教えてよみたいな感じで運営引き継ぐよっていうのは、う
ん、いやそんなの人が出てくれたらもうこう言い出しが妙につきますよね。本当に子供じゃんって感じ。
そうですよね。もうラーメンのスープ何でも教えるよみたいな感じで、もうこのコミュニティの名前バンバン使っていいからみたいな。
うんうん、
確かにそこまで行くとコミュニティ感はありますよね。うん、単発の勉強会というよりかは、
うん、
そういうなんか意思も引き継いで行ってるっていう意味でも、
うん。そういう勉強会って未だに出てないですかね、このデータ分析界隈だと。
あ、それほど歴史がないかな。
確かに単純歴史がなくて、ま、引き継ぎとかそういうレベルにまだ行ってないのかなと思ったり。
パイコンとかって何年ぐらいやってるイベント
なんですか？確かに、そういうやつ
も結局。でも東京 R とかすごくないですか？そう考えると。最近なんか仙台 R とか、福岡 R とか
の。のれん分け
してる。あれすごいです、ね。あれすごいですよ、のれん分け。
のれん分けするとでかい感がありますよね。
あれってやっぱ歴史も長いですし、もう。何年もやってますよね。5年とかやって、5年以上やってますよね。
ただもう長いと言っても、そんぐらいですもんね。うん、エンジニアリング界隈というか。う
ん、のれん分けがちゃんとできてるコミュニティで、う
ん。なんかさっきの話と一部矛盾するかもしれないですけど、うん、カリスマは初め必要で、で、カラーを打ち出すことっていうのは必要で、ただ、そういう他の人が入ってきて、まあ運営を複数人でやり始めるとか、もしくは初代の人が抜けて、後から入ってきた人が会を引き継ぐってなった時は、うん、逆にカラーが強すぎたりして、その関与する幅が狭いと、誰も引き継いでくれない。それだったら自分別の会しようってなるんですよね。と、はいい い, い, はい、いう意味では、ある程度、なんか余白とか、新規の人がコミットできる領域っていうのが残ってないとダメっていう、絶妙な塩梅というか、矛盾というかがあるなって思ってて、でもそこまでなんか設計してやる余裕もそんなにないですし、ないですし、そんなにでかい回でもないんで、はい、うん。ただなんか大きいコミュニティとかはなんかそういうのがあるんだろうなと思って、うん、やっぱり参加する側のインセンティブがあったりとか、
うん。なんかあれですね、バンドみたいですね、初期メンバーがいなくなって音楽は引き継げるのかどうかみたいなとか、なんかクイーンがなんか結局解散じゃないですかみたいなとか、うん、なんか、フレディ・マーキュリーがいなきゃクイーンじゃないのかとかで。
確かに。だからカリスマの必要性と色の必要性もあるけど、うん、結局その色っていうのはカリスマ引っ張られすぎとったら、
うん、
もうそのカリスマが消えた瞬間に、
うん、
新しく引き継ぐモチベーションも失われちゃうんでしょ
う、うんうん。
お手軽なのはだから文化会なんですよね。なんちゃらなんちゃら若手の会とか、うん、その仙台 R とかみたいにのれん分けスタイルで増やす。なんかエッセンスは、魂は一緒だけど、運営者は全然違うから、実は色は違うみたいな風にやるのが多分運営側も楽しいし、名前自体は残って、こう、喜ぶ人たちもいるし、みたいな感じだとは思う。
マシンラーニングピッチめっちゃ文化会ありますよね。
そうだね、そうそう。
めちゃくちゃありますね、
ピッチっていうのがコミュニティ名で、イベント名ではないっていう。
あ、そうなんですね。
その中で、例えば僕が運営関わったのやったら、はい、マシンラーニングレコメンダーピッチっていう、その推薦
文化会やったり。推薦だけだった。
前うちだったマシンラーニングビジネスピッチ。そのビジネスっぽいことを話す会であったり。
そういう集合体みたいな感じ
なんですね。そうですよね。それではある意味うまくやってるのかなっていうのも、
うん、確かに。
自分の興味分野については文化会っていうのを主導でやれる。
うんうん、
ただでも、のれよというか名前はあるっていう。
うんうんうん。
大ボスみたいのっているんですか？その、なんていうんですか、もう全体を仕切ってる人みたいな。もう分科会はもう完全に独立でどんどんやってってるんですか？
そうですね。まあやっぱそのカリスマというかぐいぐい引っ張ってくださってるその初期メンバーというかはいらっしゃるけど、うん、その分科会に関してすごい突っ込んできはるとかそういう感じではないです。その辺は割と自由にやってるっていう イメージです。
なんかいい運用スタイルです
ね。いいですね。
まあ多分そういう感じで進んでいくんだなっていう気はしますね。あと、なんか最近この勉強会面白そうだなとかっていうのあったりしますか？こう注目して、まあ勉強会自身じゃなくても、例えば自分の会をこうしたいみたいな方針でもいいんですけど、なんか注目していることとか会みたいなのって、
じゃあそういう意味ではなんか僕もともと D3M の話ばっかりしてっていう感じだと思ってたんで、もう散々喋っちゃったんですけど、マシンラーニングピッチっていうコミュニティっていうのは面白いと思っていって、やっぱそういう風に一種引っ張ってくださってる会自体を継続させるために動いてくださってる方はいるんですけど、その中で個々人が自由に自分の趣味の範囲のイベントとかっていうのは乗れるわけじゃないですけど、勉強会として開催できていけるっていう文化はすごい面白いと思っていて、これがなんか大きくなっていくと、割と、もともと僕はなんかその D3M を始めたのも自分の教員分野について話したいっていうのがモチベーションだったんですけど、そういうのが救われる人ってなんか増えるんじゃないかなと思って注目してますし、まあ、今後どんどん大きくなっていってくれたら、よりいいんじゃないかなとは考えてますね。
名前をその、借りるっていうことはやっぱり割といいんですか？
そうです。やっぱ最初に言ったその、誰かよくわからない人がやってイベントに来ないっていうのに比べると、この分科会っていうことである程度人が来てくれたりとかっていうのにはつながるって思ってるんで、より始めやすいのかなとは思ってます、
うん、なるほどな。なんか聞いててあのワンピースの海賊団みたいなしてしまったこの
増えてく
参加白ひげの参加
海賊団感じの第一弾、うん、
でも割と世の中の集まりってそんな感じなんだろうな、うん、ラーメン屋もそうだし
確かに
乗れるわけ対象権みたいな、
うん、やっぱりなんか今の時代だからなおさらあのある程度信用性みたいなのがあったらいいな、うん、選びやすいなっていう感じなんでしょうね。無限にある中で自由に選んでいいよっていうのは逆に難しくて、
うん
うんうん、なんか その話でちょっと話に関連するから自分も注目してるのっていうと、うん、まあ、セミクローズドとか、クローズドのコミュニティって最近すごい面白いなと思ってて、多分別の名前の言い方をすれば、オンラインサロンみたいなことなんですけど、まあ、入会自体に紹介が必要か、年会費が必要みたいな形で、まあ、何らかの形でフィルターをかけてる。で、ある程度限られた人だけが参加してるみたいなスタイル。が面白いなと思ってて、それは、その、さっき言ったように、まあ多分イベントの名前を借りて、ある程度の信頼性を上げるっていう意味でも、聞きます。なんか、まあ安定した人たちで運用してるので、そこの会の中入ったら、変な人はいないだろうとか、しょうもないことはしてないだろうみたいな、っていう、信頼性をつけやすいっていうのであったりとか、あと、なんだろうな、やっぱり、一番は、よくわからない会、じゃなくすとか、変な人が入ってこないようにするっていうのが、最近は割と重要性が上がってるんだろうなと思ってて、ツイッターの炎上もそうですけど、その、誰でも見れちゃうから、本当は届かなくていい人に届いちゃうみたいなのが、はい、だんだんみんなめんどくさいとか窮屈だなと思い始めてる感じがあるかなと思って、なんか昔から京都とかでも、料亭で一元さん断りっていうシステムもあるけど、はい、割とあれインターネットでも、そのインターネットは思想は全てオープンですけど、そのオープンにみんなで集まって民主主義的にやろうとか協力してやろうっていうところがだんだんちょっとみんなっていうのが母数が多すぎたりとか思想が分断しすぎてて、はい、そこの揺り戻しが来て、やっぱりある程度限られた話のわかる人たちでやった方がいろいろはかどるし早いんじゃないかみたいな感じの揺り戻しが来て、セミクローズとかオンラインサロンとか流行ってきてるんだろうなと思って、うん、ちょっとだから自分はこういうのやってみたいなって思うんですよね。例えば今だとその受託分析で話せないっていう中でも、もうちょっと信頼した人たちの中ではこういう内容を共有したいんだけどっていうのってないんですよね、うん、基本的には。からそれまあ知り合い同士の飲み会とかになっちゃうから、
確かに、
うん、もちろん言ってはいけないことは言わないっていう前提のもとですけど、
でなんかビジネスの匂いしちゃいますよね、そういうのしちゃうと、 あいつそれでお金儲けようとしてるのかなって外から見えちゃうのかなっていうの
は、
う
ん、オンラインサロン
そうですね。
もしかしたらそういう懸念もあるかもしれないですけど、う
ん、結構人間力みたいなのも問われてくるんですよね、うん、あのちょっと前にツイッターでも出てましたけど、結局その正しいデータとか正しい内容を伝えるっていうことだけではなくて、あの人が言ってるから信じ、
はい、
したい、うん、信じたいとか、うん、信じようとかついていこうみたいなのがあって、そのコミュニティ自体も意外に人間性みたいなのとかが問われ始めたりとか して難しくなってきてはある。なんか長く続けようと思ったらそういう側面がやっぱし絶対必要になってきてみたいな。
うんうんうん、
確かにそうですね。基本的にやっぱ僕関わってるコミュニティとかも基本的に性善説で運営してるところがあるなと思っていて、
うん、完全にそうですね。
もし当日ね発表者がこの隠れたらと思ったらそういう時も自分が喋る準備したりしてるんですけど怖いから、
うん、ただすげえそうなんですね。
そうセールティーとか一応用意してます、
ね、してる。
ただやっぱあくまで性善説、もうなんかよくわからない人が来て、うん、意味のわからない質問したら場がもちろん壊れるかもしれないし、うん、っていうのはすごいビクビクしながらはまだ解決方法については分かってないなっていう状況では、
ね、うん、実際ありますもんね。
実際まあそうですね、う
ん、割とちょこちょこある
懇親会とか、
うん、
怖いなと思うとき
もたまにあります、
うん
うん、じゃあ自分が注目してる勉強会、うん、サクッとですけど、もう趣味でもう完全に分析してる人たちが好きで、スポーツアナリティクスのイベントあるじゃないですか。あれもう完全に全員が趣味でやってるじゃないですか。もう、弊社のこの間、ダジャレの回話した、藤田さんがダーツの話をしてたりとか、もう完全に趣味でやっててめちゃくちゃいいなと思ってまして。
確かに、
ね。すごいああいうの好きなんですよね。仕事に役立つか役立たないかって言ったら、超間接的には役立つかもしれないが、なんか趣味でやってる人たちっていう。
多分こっからなんか生まれますよね、このスポーツ
は。
ストーミートアップの中から。
確かに、この、
人気だな、
これ。健全な勉強会感っていうかね、はい、みんな楽しくやってるんだなっていう。
なんでスポーツだから。
どうでしょうね。やっぱより、業務というより趣味感がある。
趣味感ありますよね。サッカー好きな人とか無限にいますからね。
これは相当カラーもはっきりしてます。
すごいですよね。
すごい宣伝なんですけど、これに影響されすぎて、うん、今度自分と知り合いで音楽かける分析のイベントやろうっつって、うん、もうこれを、はいはい、これをもろパクリしようっていう話になってまして。
ミュージックアナリストミートアップ。
ミュージックアナリストミートアップをやろうっていう。
MAM。
したく MAM を。っていうもうなんか、いいっすよね、この趣味でやってる勉強会っていうのがたまらなく好きで、自分からしたらその、逆にオープンな人たちでっていうのが、吉田さんの話とは矛盾しますけど、
そうだな。割と、なんか最近確かに勉強会は、真面目というかビジネス寄りの感じがあるかもしれないですね。うんうん、
いいこと言わなくちゃいけないじゃないですか。
うん、やっぱ背景にちょっと企業の宣伝、うん、それこそさっきのちょっと採用とか、うん、そういうの絡んじゃう節は、そう、スポンサーとかも含めて、うん、ある中で確かに、まるっきり趣味っていうのは。
すごいですよね。それでこの集客力があるという、なんか半端じゃねえなって、もう5回目ですからね。っていうのが自分の注目しているコミュニティですね。う
ん、これは、U++ さんとかが主催なんですか？
そうですね。U++ さんとかだと思いますね。っていうわけで、まあ、やっぱ有名人ですけど。
まあ、はいはいはい。
発信力ある方たちが。
うん。やっぱり、旗振る人も強いと、まあ、爆発的に勢いが。
爆発的に伸びますね、うん。いや、これはいいイベントだと思ってますね、自分は。本当に。
そうなんですよね。まあなんかやっぱりそういうエッセンス的なところはちゃんと参考にしながらやっていきたいですね。
うん。競技っていう説があるんですね。
すごいですよね。テニスの人とかなんかフットボールの人とか。この前、あれ面白かったですね。自分行けなくてタイムラインだけど追ってたんですけど、ブラインドサッカーの話してて、
うん
うんうん、あ、すごいなって、確かにあれはデータ分析だって思って、ブラインドサッカーなんて見えないんで、あらかじめいかに情報を与えとくかが大切だとか、そういう話とかしてて。
自分、一回も言ってないか分かんないですけど、姿勢推定以上の何かが、こう、分析的にできるんですか？
あ、もうめっちゃやってますよ、この人たち。自分めちゃくちゃサッカー好きなんで、PK の順番の話延々としてるんですよね。
はい、
A チーム蹴って、B チーム蹴って、A チーム蹴って、B チーム蹴ってが本当にいいのかとか。
あ、そういう感じなんだ。
なんか A、B、B、A が一番いいんじゃないかとか、なんか、とか、なんか相撲の最終日、千秋楽の勝敗予測やってたりとか、もう何でもありで、めちゃくちゃ面白いですね。
それなんか見えてはいけない八百長とかも見えてきそうで怖いんだけど。
前話題になった。
これ9割勝つはずやぞ、みたいなやつで。それを趣味でやってるってのがたまらないですね。
AI は見抜いている。この試合こいつは絶対負ける。
負けるやつで。ですね。そういうのが自分はすごいたまらなく好きです。このコミュニティが。
確かに。なるほど。
なんか、いつかコラボとかしたいんですけどね。勉強会とかこういうので。
うん、
ちっちゃい夢ですけど。
勉強会を運営するのはいいですよね。うん、割と楽しい
し。楽しいですね。
うん。まあいろんな人と知り合いになるし、うん、声かけてもらえることも増えるし。
そうですね。うん、
いや、露骨に自分勉強会始めた時フォロワー300人だったのが今や1400人になったんで、
うん、
なんか明らかに発信力とかつながりが増えて、なんかどんどん楽しくなってきますね、うん、やってて。
なんか、やっぱり勉強会を運営してるすごい人とかそういうことではなくて、単純にこの人は勉強会を運営するほど何かを愛してる人なんだみたいな、なんかキャラクターみたいなのをみんな求めてるんじゃないかなっていう気はするんですよね。うん、か、もしくはやっぱり、こう、何が好きか、旗から見てあんまりよくわからない人よりは、まあ、この人はこういうのを好きな人みたいな、こういう活動をずっとしてる人みたいな人を、うん、フォローしたくなるし、うん、まあ話もしたら楽しいかなって思うだろうし、みたいな。
確かに。
うん。
そういうモチベでやってんでしょうね、皆さん。
うんうん。なんかあと、ちょっと話戻っちゃうんですけど、松村さんの話聞いてて一個思い出したのは、その、自分のためになるよねっていう意味で言うと、自分もちょっと一個思い出したのは、
はいはい、
いつか多分、こういう活動をしないといけないんだろうな、っていう思いは漠然と自分もあったんですよ。こうコミュニ、勉強会運営みたいなのっていうのは、単純にこうデータアナリストをやってると、いつかこうマネージャーになるじゃないですか。
はいはい、
年取っていったら。っていうのと一緒で、いつかマネージャーにならないといけないっていうのと一緒の感じで、まあ、いつかこういう勉強会みたいなのをこう開いて、人を集めて、みんなでこうワイワイするみたいなのが必要だと思ってて、それはマネージャーになったりとか、まああと採用に権限を持つようになった時に、発信力って絶対に必要になりますよね。で、やった時に、何にも手札がないと、採用なんてできないと思うんですよ、正直。自分自身のこう SNS のアカウントであったりとか勉強会の発信を持ってしないと、そこまでこう露出をしとかないと人は自分を見つけてくれないんで、
はい、
基本的には誰も興味ないんで、
そうです、
あなたのことなんてみたいな、うん、っていうとやっぱしいつかしないといけないなと思ってたから、まあ興味がちょっとでもあるんだったら、今だと割と企業がお金出してくれたりとか、
ね、は
い、あと LT したい人って言ったら、したい人の人が全然多いはずなんで、うん、なんか思い切ってやりましょうと、個人的にはいつも布教してる。
いや、そうですね。新卒のようわからんペーペーな人間がやっても、これだけ続いてて、
うん、
まあいろんな人が参加してくれて、
バタバタで。
そうですね。コンパスでアカウント作ってイベントページ作ればとりあえず開催はできるので。
そうですよね。別に懇親会とかもやらな、ご飯出ませんってやってたら、
ね、
お金は本当にかかんないですし、
そうですね、
会場はまあ、会場もだって貸してくれるとこあるか、普通に。
うちとかいつでも貸しますよ。
モンテッドリー社さんは
いつでも貸してくれるらしいので。あわよくば懇親会費も出してくれるらしいので。
まあだって懇親会費とかだって、どこの会社でしたっけ？
何ですか？
イベントのお金補助しますって。
ああ、ありますよね。最近そういう支援してくれる。
フォークウェル
フォークウェル
さん、
うん、とかとか、あるし、まあお金もその、頑張って探せばっていう。うん、
全然ありますね。
っていうのはすごいやりやすい世界なのかなと思うんで、
うんうん
うん、業界的にもですよね。
あと何かコミュニティのことについてこの話もしときたいっていうのありますか？
いや、自分はもうなんかいい回だったなって感じで、もう語り尽くした感は。はい。
ハプニングとかですか？
ハプニングとかあります？
1分で終わらせますね、
一瞬で終わらすハプニングで言うと、
じゃあ勉強会を運営してる上であった実際にあった怖い話。
怖い話。7分枠で20分話した人がこの辺で出てきました。もう彼はもう罪を認めてるんで、もうここで絶対話そうと思ってるんですけど。まあ想定できないですよね。
だからやっぱり初回だとそういう緊張したりとか、はい、雰囲気が難しいですもんね、よくするのは。
確かに。時間は怖い、
ね。時間は怖いですね、時間管理は。
いや、自分でも、未だに20分で話してくださいって言ったら、それはどれぐらいスライドを作ればいいんだろうって、わかんない時あるしな、
ね、はい、難しいです、
ね。うん。
っていうハプニングが最近あって。
時間を押すのはでもなかなかのハプニングですよね。
そうですね。
運営側からすればめっちゃヒヤヒヤします。
ヒヤヒヤしますね。
ご飯とかも結構時間、懇親会の時間に合わせて配達とかしたりしてるんで、怖いですね。
ピザ冷えちゃうと思いながら。
冷えるみたいな。
松村さん、なんかハプニングとかありました？
僕、めちゃくちゃ最初の方の話なんですけど、実は D3M ってもともと D3M っていう名前じゃなかったっていう形で。
ほうほうほう
ほう。僕らはもともとプラチナデータっていう。
ああ、なんか聞いたことあるな。
コミュニティで、イベントページを作って、もう明日公開しようってとこまで やってて、
コンパスページでプラチナ
データっていうのを作って、待ってて、あとボタンを押すって思ってて、次の日、なんかコンパスを見たら、プラチナデータっていう。
すいません、すいません。それはでも本当に知らなくて、後から聞いて、でもそんなにあの日が迫ってた話だったんですね。
その次の日公開しようと思ったら、そうですね、プラチナデータミートアップっていう、白金工業の前の名前の。
そう、白金工業ミートアップの前身はプラチナデータミートアップで、自分がこの名前を適当につけたんですけど、これの由来は、あの、プラチナデータっていう映画があるんですよ。はい、あ、一緒です。
白金やし、プラチナデータ。
そう、自分はもともと遺伝子系の研究をやってて、はい、あれそういう映画だったじゃないですか。
はい、もうそれもご存知で。
もちろんです。
でも、これの名前の良くないところは、あの、プラチナムって書いて、プラチナって読むっていう。
いや、わかります。
いや、この名前はやっぱり良くないなと思って、途中から何にしよっかなって思ったら、じゃあ代々あった白金工業っていう屋号を継ごうと思って、そっちに変えたんですよね。
そうです。僕らはもう公開する。直前に同じ名前のデータアップが直近の会社
で。すいませんでした。
っていうのが一番のハプニングでしたね。
うん、なんか、白金ってやっぱし、こう、響きがいいというか、土地の名前として割とかっこいいから、
ね、プラチナ通りにありますからね。
使いたくなる。そこからでも、D3M の変化は結構面白い
です。そうですね。
全然違う、ね。
吹っ切れてユニークな名前にしようと思って、あとは略名がかっこいいものにしようって言って。
そう。こうやっぱかっこいいは大切なんですよ、勉強会で。
思います、
うん。自分もこのステッカーとかロゴ作ったのは、やっぱり参加してくれる人たちが、その、帰属意識じゃないですけど、このグループはかっこいいから参加したいみたいなことになるのがいいなと思って、なんかロゴとかはすごい初期からめっちゃ考えてて、
うん、そうです、めっちゃかっこいいですよ。
うん、これも知り合いのデザイナーの人に作ってもらったんですけど、ここは割とちゃんとあの戦略的にというか、ロゴはもう絶対にないとダメって言って作ってましたね。
あとハッシュタグですね。松村さんから自分勉強会立ち上げるとき絶対それ気にした方がいいよって言われて、うんうんうん、ハッシュタグベースでデータゲートウェイトークっていう名前作ってたりしてて、
うん、そう、割とデータあのデータゲートウェイじゃない、あのハッシュタグ覚えてますからね。
そうですね。
勉強会のハッシュタグはこれとか。
D3M っていいっすよね。言いやすいじゃないですか。
かっこいい。いや、でも元のあの名前をいつも忘れてしまう。
僕もたまに噛むんだ。
データドリブンあともう一個なんだけど。
短縮名の方がスッと入ってくるんで。
認知度広める上では大切ですね。ロゴとハッシュタグは。
そしたら、まあ、これでちょうど1時間ぐらいなんで、うん、はい、勉強会のお題は終わりにしますか。
はい、そうですね。はい。
で、最後に、ちょっと、最近、あ、そう、前回に、あの、系外惑星の話をしてくれた、馬場さんからの希望で、はい、これに出る人の皆さんのおすすめのツールとか、そういうの聞きたいって聞いて、
いいですね。
最後、サクッと話しますか。うん、
新コーナー。
そう、新コーナー。
ちょっとまだ名前はない。
自分は、サクッと、時間があれなんでサクッとすると、はい、ですね、もともと BP にいた人で、最近、あの、辞めちゃった、後輩の人がいるんですけど、サンタンゴっていうサービスを紹介したいですね。これ僕好きで、サンタンゴは、第1回目のポッドキャストで紹介した、What's Three Words っていう位置情報サービスがあるんですけど、うん、サンタンゴで、地球上のすべての位置情報を、サンタンゴで、あの、表すっていうやつの、それのフューチャリングで、はいはい、これはサンタンゴで、任意の一つの URL を指定するっていうものらしいんですね。
はいはいはい、はい。
で、中でアルゴリズムとかも作って、この側も全部作って、2週間ぐらいでこれ作ったらしくて、そう、すごい技術力ある人なんですけど、だから、まあ、使い道としては、例えば、登壇する人とかが、今日のスライドをここにありますっていうやつで、たまにこう QR コードとかボンって出したりするじゃないですか。でもあれこうパシャって撮るのだるいじゃないですか。
めんどくさいですね。
だからそういう時に、今日のスライドは、リンゴ、ペン、アップルです、みたいな。
はいはいはい。
とかで、3単語で言ったら、みんなこのサービスでカチャカチャって検索したら、あ、出た出たってなったら、楽だなって、個人的には思って。今これが Google Chrome の拡張と、エクステンションと、iOS と、Android と、全部もう、
そう。
そう、揃ってるらしくて。
なるほど。
なんか、そうなんですね。URL、ちょっとこういう風に出てくるんですね。
いや、なんか自分はこれ、割とどっかでいつか流行るんじゃないかなって思ってて、っていうのの紹介でした。
で、身近に。 よろしければダウンロードを
して。3単語。このアルファベットで3単語って。
サービス名も面白いですね。かわいい。
かわいい。うん、おしゃれです。
日本語だから。
うん。うんですね。
見てみてください。
はい。じゃあ、自分ですね。VS コードですね。最近話題の。なんか、ツイッターでやたら VS コード話題になってますよね、最近。
みんな VS コード使ってるんじゃない？
もうノートブックも全部あそこで叩けるようになったしとかで。
うん、
で、もう自分はもう VS コード好きすぎて、会社のいろんな人にめちゃくちゃ布教してまして、
うん、
会社のウィキ、ドキュメントでもう VS コードはいいぞっていう記事をひたすら書いてて。
そう。自分隣の席なんで、すごい布教されて、じゃあ入れるわ、つって。
使ってないですか？使ってないですか？
サイチャームの有料版をもうちょっと、こっちにしましたよ。
エディター何使ってます？松村さん。
VS コード
です。全部 VS コードだった。
3分の3。
もう、あれっすよね。マイクロソフトは、もうエディターの会社になりつつあるっつって。極論、すごい偏った意見ですけど、うん、もうたまらないですね、最近。
マイクロソフトといえば、なんか2個目の紹介なんですけど、ネットフリックスで今やってるビル・ゲイツの、
ああ、はいはいはい、はい。
ドキュメンタリーがめちゃくちゃいい。から、VS コードの話は出てこないんで。めちゃくちゃいいから、ちょっとあれ見てほしいですね。天才の頭の中だったかな、放題は。以上です。
じゃあ、私の紹介も以上です。じゃあ、松村さん。
あと、なんか、サービス、使ってるツール、サービスって感じなので、ちょっと外れちゃうかもしれないですけど。
もう全然
なんでも。昨日、ツイッターで見て、Yahoo の主催してる、全席ダイナミックプライスの
Yahoo イベント。エクスペリエンス。
エクスペリエンス。あれ、すごい面白いなと思っていて、まあ、ダイナミックプライシングが最近ちょっとバズワード感出てきていると思ってるんですけど、
う
ん、
ね、
それがなんか結構 2C に直接届いてる、見える形で届いてる、
いや、これすごい。
初めてかなと思っていて、すごい注目してますね。で、実際こうなんかね、参加アーティスト、大塚愛とか、
すごいですよね。
とか、ゆずとか結構有名な、高名なアーティストばっか。なんですけど、実はなんかまだね、前の方の席とか実は空いてるみたいな。
空いてるみたい。
なんか前の方の席はめっちゃ高いんですよね。
高いですね。
だから、ダイナミックプライシングの、あの、需要予測なんで。
ただこれいいなと思ったら、僕もよくなんかライブとか行ったりするんですけど、その時に前の方の席って、高い金積んででも座りたい。
わかります。
まあ当たらないから座れないみたいな。た、うん、時に、こういう、まあ仕組みによってなんかお金を出せばそういうとこちゃんと得られる、需要に対してちゃんと供給がなされるっていうのはいい世界だなと思っていて、うんうん、まあ、これがなんかどういうふうに今後転んでいくかっていうのはすごい注目しています、ね、
うん、一般的な絵のはもう完全抽選なんですか？
基本的には完全抽選ですね。
そうなんだ。長年の、もう10年ファンクラブ入ってますみたいな人でも、
ちょっと優先されるかもしれないけど、あくまでそんな感じ。
ファンクラブの人だけ SS の抽選権利があるみたいな。
権利とか。
ただ、その中でも結局すごい倍率なんで、
うん、
まあ、なかなか当たらない、
う
ん。
当たらないですよね。
まあ、そこからなんかそのチケットオークションとかに出されちゃって、不正に、うん、なんかすごい変に高額になるみたいな世界になってるところを、まあ、このダイナミックプライシングっていう、まあ、最近ちょっと流行りつつある技術で解決一部しようとしてるっていうのはすごい面白いなと思っていて。
すごいですね。いいと思いますけどね。全然こういうので。多分日本はちょっと平等主義だから、
確かに、
まあ、文句は出るだろうけど。
すごい理にはかなってるなっていうのと、うんうん、まあ、実際ここで一番前の方が空いてるっていうところが
面白いですよね、それ確かに、
うん、これやっぱりその終わりの方まで行ったらさすがにダイナミックプライシングのアルゴリズム的にも、いや、これはもうちょい下げるかって
で、その駆け引きも面白そうだと思って、どこまで下がった時点で買うかみたいなのこっちが、う
ん、ちょっと楽しめるみたいな、楽しく聞きたいな、
聞きたいですね。しかもこれ幕張メッセで4日間やってるんですよ
ね、
めちゃくちゃ攻めたイベントだなと思いました、う
ん、
本当に。
いや、よくあのなんかぶっ壊れずに動いてます。
そうです
ね。それも含めて。
これすごいですよね、うん。やっぱデータ分析界隈からしたらたまらないですよね、ね、こういう取り組み。
昨日見たな、確かに。
ダイナミックプライシングとか結構打ち出して、なんか誰でもわかるような動画の説明とかもしたりして、
うん、なんか一般人向けにダイナミックプライスとはって YouTube 作ってるの、なんかたまらないですよね。
すごいズラだなと思いながら見てましたね。
ここで突然の宣伝なんですが、白金工業ボリューム13。12月はダイナミックプライシングテーマ縛りで。
確かにそんな気がしてました。
3人の人に。
ちょっと今企画中なんで少々お待ちください。
すごいナイスパスでありがとうございます。なんですけど。では、今日はそんなところですかね。
はい。
はい。ということで3人でデータサイエンス系の勉強会するっていうのは、どういうことやっていう話を。
はい。 ぜひぜひ聞いてる方、このお三方がやってる勉強会にいらっしゃってくださいっていう。
そうですね。来てほしいですし、本当になんか、興味があったら、ポッとやってもらってもいいですし、なんかよくわからないことがあったら、この三人に、こう、DM なり、何
で
も飛ばしてもらっても。
むしろなんか立ち上げとかあったら全然手伝いますんでっていう感じですね。そうですね。まあ
なんかちっちゃいコミュニティだったら我々も立ち上げ方はわかってるかなって、うんうん。
確かに。
まあめっちゃでっかくするのはわかんないんですけど。
うん、登壇とかも。
うん、
そうですね。
全然。
そうですね。松村さん KPI として登壇しないといけないって
。じゃあ、はい、今日はそんな感じでありがとうございました。
ありがとうございました。